議会長泉2022年8月1日号ナンバー203年4回発行2月5月8月12月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報広聴常任委員会郵便番号411-8668駿東郡長泉町中隣828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマークダウンドット長泉ドット LG.jp ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html 翻訳声のサークルあけぼの6月定例会ウイルスから町民を守れズバリ町政を問う9人が一般質問。勝訴しても裁判費用は町が負担？妥当性を徹底議論。我が町探検クイズ。6月定例会。ウイルスから町民を守れ。感染症対策費や予防接種費などの補正予算を可決。令和4年第2回定例会は、6月6日から6月17日まで12日間の会期で開かれ、令和4年度補正予算や条例の改正など7議案を審議しました。常任委員会での質疑を中心にその内容をご紹介します。補正予算建設文教常任委員会の審議。子どもたちが使う水道を自動水洗に。維持補修費、町立認定子ども園385万円、町立保育所308万円、町立幼稚園341万円。内容、国・県の補助金を活用し、町立園の手洗い場などを自動水洗に付け替えるもの。質疑。今回町立園で実施する児童推薦課数は、子ども未来課長、認定子ども園70箇所、保育所56箇所、幼稚園62箇所の合計188箇所を予定している。質疑。町立園の児童推薦課の進捗状況は、課長、子どもたちが使用する教室や、トイレの手洗い場は完了する。民間園もコロナ対策支援。新型コロナウイルス感染症対策保育環境改善事業費補助金855万円。内容、新型コロナウイルス感染症対策を実施する民間の保育所認定子ども園小規模保育事業所に補助を行うもの。質疑。民間園への補助内容と対象園は、子ども未来課長、マスクや消毒液など消耗品の購入費、感染症対策業務に対する職員手当、トイレ手洗い場などの児童推薦課経費などに対する補助である。対象園は消耗品購入などが8円、児童推薦課が5円である。総務民政常任委員会の審議。HPV ワクチン接種を推進。子宮頸がん予防接種事業費3883万円。HPV ワクチンとは子宮頸がんなどの原因となるヒトパピローマウイルスへの感染を防ぐワクチン、副反応の報告などにより、平成25年から令和3年まで 接種を進める取り組みが控えられていたが、その後再開された。内容、積極的干渉の差し控えによる子宮頸がんワクチン未接種者に対する接種を進めるとともに、自費で接種した方に費用相当分の補助を行うもの。質疑、今回の接種対象者は、健康増進課長、平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性のうち、接種済みの方を除いた1597人が対象である。質疑、自費接種者が補助金を申請する際、領収書がない場合の対応は、課長、母子健康手帳などに記載されている接種記録を確認し対応する。学生の語学研修を支援。国際交流基金積立事業費100万円。内容、特殊化からの寄付金100万円を国際交流基金に積み立てるもの。質疑、基金の残高と寄付金の用途は、またコロナ禍での事業の取り組みは。行政課長、令和4年度末の残高は9813万6263円を見込んでおり、寄付金は学生の語学研修支援事業の財源として活用していく。コロナ禍において一部の事業は中止となったが、語学研修支援や英会話講座、ニュージーランドの食文化などを紹介するキアオラ長泉などの事業を予定している。建設文教常任委員会の審議。子育て支援のため遊具を購入。運営事業費、放課後児童会15万円、子ども交流センター35万円。内容、特殊化からの寄付金50万円を子育て支援に活用するもの。質疑、寄付金で購入するものは、子ども未来課長、寄付の目的が子育て支援への活用であることから、今年5周年を迎えたパル長泉で使用する大型遊具と、放課後児童会で使用する一輪車の購入を予定している。特別委員会、議会の活性化と議会運営の効率化を調査・研究。議会活性化特別委員会を設置。議会を活性化し、より町民から身近に感じられる開かれた議会を実現するため、議会活性化特別委員会を設置し、8人の委員を選出した。委員長、大沼正明。副委員長、安田光子。委員、宮口義隆、植松秀樹、杉山夏夫、福田明、長野真嗣、堀内博。議会 ICT 化検討特別委員会を設置。また、現在導入しているタブレットを活用し、さらなる ICT 化を推進するため、議会 ICT 化検討特別委員会を設置し、8人の委員を選出した。委員長、米山聡、副委員長、内田幸秀、委員、井出春彦、下山和則、杉森健二、加藤祐希、若林徹、石川美穂。その他の議案、長泉町議会議員及び長泉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正。あゆつぼ公園整備工事請負契約の締結。専決処分の報告及びその承認。令和4年度補正予算第1回から3回。一般会計2億3983万円。 6月定例会採決結果一覧。議員、長野真嗣、若林徹、石川美穂、内田幸秀、安田光子、大沼正明、福田明、加藤祐樹、宮口義孝、堀内博、杉森健二、杉山夏夫、植松秀樹、米山聡、下山和則、井出春彦。井出議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、採決に参加します。議案。議第48号。長泉町議会議員及び長泉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。審議結果、可決。全議員賛成。議第49号、愛坪公園整備工事請負契約の締結、可決。杉山夏夫議員のみ、反対。議第50号、令和4年度長泉町一般会計補正予算、第2回、可決。全議員賛成。小第7号、専決処分の報告及びその承認、長泉町税条例の一部を改正する条例、可決、全議員賛成。小第8号、専決処分の報告及びその承認、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例、可決、全議員賛成。小第9号、専決処分の報告及びその承認、令和4年度長泉町一般会計補正予算第1回、可決、全議員賛成。議第51号、令和4年度長泉町一般会計補正予算第3回、可決、全議員賛成。追加上程された補正予算裁判費用の特集は、一般質問の記事の後お伝えします。ズバリ、調整を問う。9人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問すること。石川美穂議員。1、生活困窮者に対する食料支援とフードバンク活動。2、コロナ禍と孤独、多様なつながりを持てる子ども食堂居場所づくり。安田光子議員。1、町の女性職員の働き方改革。2、町の発信力、宣伝力。大沼正明議員。1、投票率向上への取り組みを伺う。宮口義孝議員。1、 SDGs で将来の構想への準備は。堀内博議員。1、子どもたちを取り巻く社会環境の変化にいかに取り組んでいくのか。2、出産後の育児にも新たな支援を。杉森健二議員。1、人と動物が共生できる心豊かな街づくりを。2、高齢者の住みよい街を目指して。福田明議員。1、多様な文化が息づく品格ある街に。杉山夏夫議員。1、街・道路橋維持管理は。長野真嗣議員。1、教育方針を問う。
誰も取り残されない街づくりを。石川美穂議員の一般質問です。質問。生活困窮者支援と町内フードバンク活動の支援を。答え。社協と連携し、情報提供と支援体制の整備を図る。言葉の説明。フードバンク活動、食品の品質には問題がないものの、様々な理由により破棄されてしまう食品を集め、 生活困窮などにより支援を必要とする方に無償で提供する活動。社協、社会福祉協議会の略称、地域福祉の推進を図るため、福祉サービスの提供や相談活動、ボランティア活動の推進、支援など、様々な事業を行う。言葉の説明を終わります。生活困窮者の支援を、質問、気軽に相談できる窓口体制や支援の内容は、福祉保健課長、町と社協に窓口を設け、連携しながら生活困窮者自立支援事業につなぐほか、世帯の実情に合わせた支援を行っている。質問、食料品寄付の周知と取り組みは、住民福祉部長、民間団体と連携し、広報などで日時や場所などを周知している。寄付の受け入れは社協で随時行っている。質問、町内で活動するフードバンク団体との連携は、部長、町内の有志団体によるイベント活動などを周知し、町や社協と連携しながら事業を実施している。大変意義のある活動であることから、団体の社会的認知度の向上に向け、支援体制の強化に努めていく。質問、新規に立ち上げを考えている団体へのサポート体制や情報発信は、部長、フードバンク活動の内容や方法などの情報について、SNS などを活用したプッシュ型の情報発信を行っていくとともに、窓口などへの問い合わせには確実な対応に努めるなど、体制の整備を図っていく。質問、多様なつながりを持てる子ども食堂など居場所づくりを。答え、地域や団体などの活動を後押ししていく。地域交流の居場所づくり。質問、町内の子ども食堂の現状と町の見解は。子ども未来課長、町内では確認できていないが、お弁当配布や食料支援をしているボランティア団体がある。大人や多年齢の子どもたちとの交流などにより、子どもや親の居場所、地域とつながる場所として有効であり、必要な支援につながることも期待される。質問、民間団体が継続的に運営できる町のサポート体制は、課長、今年度スタートした子育て支援団体活動促進事業費補助金制度が活用されるよう、周知や浸透を図り、社協と連携して継続的に支援していく。質問、多世代の交流につながり、多様なつながりを感じられる居場所づくりを。町長、生活困窮世帯や孤立してしまっている家庭など、子どもの居場所に限らず、地域の多世代が交流できる居場所づくりの必要性が高まっている。地域が一体となって良い方向に進むよう、必要な支援をしていき、地域や団体などの活動を後押しすることで活動が継続され、様々な世代の交流につながるよう取り組んでいく。働く女性を応援します。安田光子議員の一般質問です。質問、町職員採用に向けた女性職員の働き方改革を。答え、国家公務員に準じた制度の構築を進める。働き方改革と環境の構築。質問、自治体誤送金問題で町の振込業務は大丈夫か。会計管理者、当庁の会計システムは二重で支出伝票の作成ができない。振込処理作業においても複数の確認工程を経る対応をしている。質問、今後も待機児童ゼロに向けての取り組みは。子ども未来課長、今後もマンション建設などによる子育て世代の増加により、保育所などの需要は高い水準で推移することが見込まれるので、その動きを注視するとともに、町内の教育・保育施設などの関係者と情報交換をして、引き続き待機児童ゼロ維持に向けた取り組みを継続していく。質問、産休・育休・介護休暇の推進は、行政課長、制度周知や取得の促進を行っており、 今後も国家公務員に準じた制度を構築し、制度改正の場合は速やかに新たな制度を適用していく。質問、庁内、役場内のテレワークの推進状況は、行政課長、企画財政課デジタル推進チームなどがテレワークを試行的に実施しており、課題を精査した上で推進を検討していく。質問、町の発信力、宣伝力の強化を。答え、町の情報発信の統制役の設置を検討する。町の発信力の取り組みは。質問、ブランドシンボル入りエコバッグの全個配布を。行政課長、ブランドシンボルの認知度は着実に高まっている状況から、引き続き各種事業の促進やニーズに合ったグッズの制作配布は行うが、対象を全世帯として一律にグッズを配布することは考えていない。質問、移住者を増やす取り組みは。総務部長、移住者を増やす取り組みより定住を促進することに重きを置く取り組みをしており、今般のコロナ禍で転職しない移住へのニーズに応えるため、町の魅力を周知する広告を新橋に出したが、今後もあらゆる世代の支援をタイムリーに迅速に実施することで、住み続けたいと思っていただける施策を展開し継続していく。質問、広報宣伝の部署を作る考えは。副町長、職員の情報発信に対する意識改革を進めるとともに、情報発信に対する統制役の設置を検討する。小中学生が文房具をもらえる選挙キャンペーンの実施を。大沼正明議員の一般質問です。質問、高齢者や障害者などへ投票支援を。答え、今後バスなどを利用した移動期日前投票所の設置を検証する。投票率向上の取り組みを。質問、7月執行の参議院議員通常選挙で高校生選挙ボランティアの参加見込みは。行政課長、町内高等学校の生徒20人が10カ所の投票所で選挙事務に従事する予定である。質問、20代の投票率向上を目的に選挙サポーターの公募を。課長、参議院議員通常選挙で高校生が選挙事務に従事する取り組みを通じて課題などを整理する。今後すでに選挙サポーターを導入している自治体の状況を確認した上で、20代を対象とした選挙サポーターの設置に向け、未来人定住応援事業の対象の方々への投げかけも含め検討を進める。質問、他の自治体では子ども対象の選挙キャンペーンを実施して小中学生の保護者の投票率アップを図っている。党庁らしいキャンペーンの実施を。課長、党庁でも選挙啓発は様々な方法で実施している。選挙キャンペーンが投票率の向上を期待できるようであれば実施を検討する。質問、町内事業者と選挙割の取り組みを。課長、行政主導で実施する考えはないが、事業者が公職選挙法を遵守して投票証明書の提示などによる選挙割を実施することは可能と考える。質問、投票所で代理投票や他の支援が必要な場合に提示できる投票支援カードの導入を。課長、支援が必要な方への対応は家族の申し出や投票者本人の様子から選挙事務従事者の声かけによりおおむね対応ができている。より適切に支援するため試行的に本年7月に実施される参議院議員通常選挙から実施したい。質問、高齢者や障害者、運転免許証自主返納者などに投票所までの移動支援としてタクシーチケットの配布を。総務部長、新たにタクシーチケットを配ることは考えていないが、移動支援事業の制度が選挙時でも活用できることを積極的に周知していく。また、高齢者などの投票機会の拡充と投票率向上を目的に、バスなどを利用した移動期日前投票所を試行的に設置し、利用状況を検証していく。質問、 囚人監視の点から開票作業はウェルピアのアリーナで実施を、部長、開票会場の確保における様々な影響などを総合的に捉えると、現状の長泉小学校体育館での実施が適切と考える。
SDGs で将来構想への準備は、宮口義孝議員の一般質問です。質問、マイナンバーカードを活用した高齢者の移動支援策の実施を。答え、運行課題を把握し改善を、10月から本運行開始予定。 DX で交通弱者対策。質問、これからの長泉清水循環バスの考えは。企画財政課長、遅延による利便性の低下や公共交通空白地の解消など現在の運行課題を踏まえ、既存路線の経路を短縮し南北移動に特化した路線にリニューアルするとともに、2台の車両が双方向で町内を8の字に循環する新たな路線の導入を計画している。現在関係各所への協議・調整を行っており、12月の再編運行を目指している。質問、長泉版タクシー助成の事業者との連携は。課長、マイナンバーカードを活用した高齢者のタクシー利用助成事業については、デマンド乗り合いタクシーの課題を踏まえ実証運行を実施している。タクシー協会との協議の上、協会に所属しているタクシー会社のうち、利用がより見込まれる8社で実施をしている。今後、10月の本運行の開始に向けて、その他のタクシー事業者や介護タクシー事業者を対象とした事業説明会を実施し、対象事業者の拡大を予定している。ファシリティマネジメント。ファシリティマネジメントとは、土地や建物などを最適な状態、コスト最小、効果最大で保有、運営、維持、活用するために、総合的、統括的に管理する手法のことです。質問、コロナ禍により財政が逼迫していると思われるが、計画通り進んでいるか。課長、各種感染症対策の財源として、財政調整基金残高を令和2年度と3年度合わせて約9億7000万円減少させてきたが、今年度の一般会計当初予算では、徴税も回復基調にあり、当庁の財政運営における影響は一時的なものと考えている。なお、公共施設長寿命化基金の残高が令和3年度末で約20億円となっており、公共施設等総合管理計画、個別施設計画に基づき、計画的な維持・修繕に取り組んでいる。コロナ禍のイベント開催。質問、開催基準など町独自の指針を作成しては。総務部長、これまで町は国や県が示した指針に基づき対応を図ってきた。仮に町が独自の指針を示すと基準が複数になることで町民の皆さんに混乱をきたす恐れがあるため、作成は考えていない。質問、今後の各種イベントへの考えは。部長、今後開催が予定されている各種イベントについては、基本的には開催を前提に検討を進めていきたいが、完全収束が見通せない状況下、直近の 感染状況などを確認し、国や県が示す指針に基づき、開催の可否を検討する。その他の質問、DX での住民要望、窓口簡素化、脱炭素へゴミ焼却場での発電、ヤングケアラーの早期発見・支援を、堀内浩志議員の一般質問です。質問、ヤングケアラー支援の強化を、答え、関係課が連携して支援していく。ヤングケアラー、質問、認知度向上の取り組みは、教育部長、教職員などには研修会の開催、児童生徒には啓発用のリーフレットを作成し、学校で配布する。また、ホームページを活用し、周知を図る。質問、相談しやすい環境づくりの取り組みは、部長、本人や家族の自覚がないなどの理由で、表面化しにくい課題がある。学校で子どもの様子や家庭の状況を把握し、助けを求める大切さを周知する取り組みが必要。周りの大人が気づき、担任やスクールソーシャルワーカーが町の子ども・子育て総合相談窓口につなげ、関係課が連携して支援する。質問、今後の対応は、町長、早期に発見し支援につなげるため、福祉、介護、医療、教育などの分野が連携し対応することが重要。現在の町の体制では、子ども・子育て総合相談窓口や長泉町要保護児童対策地域協議会で支援を検討することを考えているが、分野の垣根を越えての連携が必要となる。今後、今年度新たに設置した重層的支援準備室で相談・支援体制の方向性を定めていく。質問、給食費現状維持か値上げか。答え、臨時的に公費負担もあり得る。給食食材高騰の対応を。質問、今年度の対応は、教育部長、今後も食材価格の高騰は続くと考えられ、学校給食摂取基準の質・量を確保していくことが困難になることが予想される。半期ごとに単価契約している食材価格が8月に決定することから、必要に応じて食材費の公費負担を検討したい。その際には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について検討する。この対応は緊急臨時的であり、食材価格の高騰が続く場合は次年度以降の給食費改定を視野に入れて検討していく。質問、近隣市長に先駆け給食費の無償化を。部長、給食費はすべて食材購入費であり、町ではこれに加え、地産地消、食育の推進から毎年度食材購入費2000万を公費で負担している。無償化のためには年間2億円を超える財源確保が必要となり、現在考えてはいない。切れ目のない育児支援。質問、出産祝い金の創設を。部長、一時的な経済的負担軽減策よりも長期的に子育て支援策を展開していく考えであり、出産祝い金の創設は考えていない。安心して暮らせるための心豊かな街づくりを。杉森健治議員の一般質問です。 質問、人と動物が共生できる心豊かな街づくりを。答え、動物愛護、修正仕様に向けた普及啓発を図る。飼い主のいない犬、猫への対策は。質問、亡くなっていた犬、猫の頭数や今後の対策は。暮らし環境課長、令和3年度までの3年間で犬3件、猫288件、国が示す多頭飼育対策ガイドラインを参考に県との連携を図りながら愛玩動物の適正使用を進めていく。質問、獣医師会、町内動物病院との情報共有や連携は。課長、寸東獣医師会、県東部保健所などと動物愛護の適正使用に係る意見交換会を開催し、情報交換を行い連携を図っている。質問、町内学校や施設などアニマルセラピーの普及活動促進を。課長、町内小学校の3年生を対象に盲導犬、介助犬を用い、命の尊さや共生社会の実現を目指し実施しており、動物医療センターやNPO 団体と連携を図るなど、アニマルセラピーを必要としている方との橋渡しを行っていく。質問、犬、猫、殺処分ゼロの実現を。課長、飼い主責任の徹底、モラルの向上を図りながら、獣医師会、動物病院、保健所などと連携し、動物愛護、修正仕様に向けた啓蒙活動を継続的に実施していく。質問、老後安心して暮らせるために介護体制の構築を。答え、介護サービス料を的確に見込み、施設設備の検討を進める。将来安心な老後生活を。質問、地域福祉活動とボランティア・サポーター活動の状況と計画は。長寿介護課長、生活支援体制整備事業におけるサービスの担い手や認知症サポーターを養成するなど、高齢者の生活支援と認知症についての普及・啓発活動などを行っている。引き続き住民ボランティアの育成と活躍できる機会を拡充する。質問、次期介護保険事業計画における特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の整備の考えは。課長、次期介護保険事業計画を作成していく中で、国が提供する推計システムを活用しながら、介護サービス料を的確に見込み、必要となる施設整備の検討を進める。質問、介護保険事業計画の進捗状況は。課長、施設整備では、令和3年度に事業者の公募を行い、ヒアリングにより事業者を選定。令和4年度に整備を行い、令和5年4月1日までの開設を目指す。
多様な文化が息づく町に、福田明議員の一般質問です。質問、文化芸術事業が後退しているのではないか。答え、さまざまな文化芸術に親しめる事業を展開している。町の文化芸術活動。質問、第5次総合計画で文化芸術活動が生涯学習の1項目になっている理由は。生涯学習課長、施策分野をどのような文言にするかなど、総合計画審議会での議論を経て決定したものであり、
施策分野の項目にないということで、文化や芸術を軽んじているということはなく、基本計画よりも上位の基本構想に位置づけられている重要な施策であると考えている。質問。文化講演会が2年に1度開催の理由は、課長、費用対効果の面などを含めて事業の見直しを行ったもので、今後従来のような文化講演会を実施するのではなく、例えば節目の機会の周年事業としての開催など、手法を変えて行うことを検討したい。質問。児童生徒の芸術鑑賞、文化芸術に触れる機会の充実は、教育推進課長、オーケストラや演劇、落語の鑑賞、また町内の美術館と連携した授業を行っている。今後も引き続き、子どもたちが文化芸術に触れる機会を大切にしていきたい。質問。長泉町自殺対策計画は、答え、生きることへの包括的な支援の充実を図る。自殺対策計画。質問、当庁における令和3年以降の自殺者の人数、年代、自殺理由は、福祉保健課長、厚生労働省から公表されている最新の資料によると、当庁における令和3年中の自殺者の人数は4人で、年代は30歳代、50歳代、60歳代、80歳以上がそれぞれ1人ずつとなっている。自殺理由は家庭問題、経済面や生活面における問題、勤務に関する問題などが原因とされている。質問。当庁の今後の対策、計画は？課長。町は第二次長泉町自殺対策計画を策定した。本計画には、地域におけるネットワークの強化、自殺対策を支える人材の育成、住民への啓発と周知、生きることの促進要因への支援、児童・生徒の SOS の出し方に関する教育の5つの基本施策を掲げているとともに、2つの重点施策を定めている。今後はこれらの施策を進め、長泉町福祉施策推進評価委員会において、事業に対する検証や評価を行い、町としての生きることへの包括的な支援の充実を図っていく。道路管理者として適切な判断を、杉山夏男議員の一般質問です。質問、通過車両のない元長久保三橋の橋梁長寿命化事業は適切か？答え、道路管理者として事業は総合的に判断した。町道の橋の管理状況は？質問、橋梁は維持費も多額となるが、管理の状況は？工事管理課長、平成25年の法改正により、5年に一度の点検が義務化された。橋梁の長寿命化を図るため、点検結果に基づき、今後も必要な予算を計上し、対応していく。質問、東部畜産センター付近、元長久保三橋の橋梁補修工事の施工理由は？課長、平成29年度の点検で、元長久保三橋は早期に措置が必要な橋梁と判定され、令和4年度内の措置が必要となった。工事の前提条件は、1、道路法の趣旨から橋梁を残したまま廃道することは困難である。2、東京は都市計画道路
片浜池田線の計画線内にあり、将来的には取り壊すが、片浜池田線の4車線化が事業化される時期が未定である。3、町道を長期にわたり通行止めにすることは法の趣旨に反する。4、東名高速道路に係る古道橋8橋が早期措置段階と判定され、令和4年度内に8橋すべての措置を講ずる必要がある。5、取り壊しの事業費は5億円を超えると試算されている。6、東名高速道路利用者への直接的被害を回避するため、早期の措置を講ずることが必要である。このことから、これら条件を整理し、町は片浜池田線の4車線化と同時期に元長久保3橋を取り壊すこととし、それまでの間は町道として維持管理していく方針を固めた。質問、県との協議内容は、都市環境部長、橋梁を残すべきか取り壊すのか、補助対象とするには町道認定が必要か、あるいは廃道した場合はなどを協議した。結果、道路管理者として橋梁を良好な状態に保つ必要性から、橋梁補修を実施することを決定した。質問、都市計画道路片浜池田線長泉インター通りが開通以降すでに不要となっている橋梁を残すのか。部長、片浜池田線の4車線化については県に要望を行っているが、時期は未定である。事業化の際には協議の中で県あるいは町が取り壊すことになる。質問、県の判断が重要、確認すればはっきりしてくれるのではないか。部長、4車線化の事業化について要望活動を継続していく。その間、橋梁を良好な状態に保つべく点検や、点検結果に基づく対応を引き続き実施していく。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。